はい、それでは私の方からまず冒頭のご報告をさせていただきたいと思います。お手元にパワーポイントのコピーあるいはプレスリリースペーパー配られているかと思います。いずれかをご参照いただきながらお聞きいただければありがたいと思います。まずでございますが、最初に第一四半期の業績サマリーを申し上げたいと思います。ご覧の通りの増収増益という形にはなっております。リリース資料にもございますように、第一四半期決算増収増益ではございますけれども、後ほどご紹介しましたようにアジアが残念ながら減益になっていたりいたしますし、これからのですね、少し飼育の状況を考えますと、ちょっと見通しがなかなか立たない、ちょっと厳しめに考えざるを得ないかなということもありますので、結論から申しますと業績予想も今回は変えておりませんということをあらかじめ申し上げておきたいと思います。それでまず連結売上高の状況でございます。7100億円となりまして、前年同期に比べて346億円増加いたしました。内訳の国内売上高の方でございますが、2560億円と前年同期に比べて158億円増加いたしておりますが、大半消費税率の引き上げの反動、駆け込み需要ので積み上がりましたいわゆる受注残ですね、これがもうほとんどでございますので、なんとか受注残があったおかげでということでございます。これも後ほどまた言いますけど、バックオーダーももうほぼ解消しつつある状況でございますので、まあ少しこれからがゼロスタートに立ったという我々認識で、おりまして、まあこれからがむしろ正念場というふうに考えております。そういうことで2560億円と前年同期に比べて158億円の増加となっております。海外の売上高の方でございますが、アジア北米で減少しましたけど、欧州で増加若干ありまして、トータル4544億円と前年同期に比べて188億円増加いたしました。営業利益の増減要因でございます。増益要因としましては、売上構成変化など151億円、含めまして、トータル182億円、減益の方は減価償却費の増71億円含めて110億円でございます。プラスマイナスで営業利益前年同期68億円の増加ということになっております。為替、レートでございますが、ご覧の通りでございます。トータルでは営業利益ベースで、5億円の差益というふうになってございます。ただ特徴的なのはですね、先進国通貨のドル・ユーロは、円安になっておりますが、新興国通貨のインドネシア、これにつきましてタイもそうですけども、円高の方になっております。それから設備投資、減価償却費、研究開発費、有利子負債は表をご覧の通りでございます。それからキャッシュフローでございますが、営業キャッシュフローが増加したことなどによりまして、期首からですね109億円の資金が増加いたしました。仕上がりでは7215億円のキャッシュ残高となっております。次に、事業別の業績をご覧いただきたいと思います。二輪四輪特記の順番でございますが、まず二輪車事業でございます。売上高、 でございますが、これも残念ながら売上が減少しておりまして、アジアの減少が響きまして656億円、前年同期比49億円の減少となっております。営業利益の方は、海外でちょうどV ストローム製の大型二輪車が、海外で日本から前期に輸出したのがですね、海外で在庫となっておりましたけど、これが販売に移行したということもございまして、こちらの方で営業貢献しまして、営業損失27億円からですね、営業利益10億円とわずかでございますけども黒字となっております。真ん中の四輪車でございますが、国内売上の方はご案内のハスラーをはじめとして、前期末に積み上がりました受注残にがございましたので、なんとか前年同期を回ることができたところでございます。また海外売上高は欧州での増加によりまして前年同期を上回りました。としまして四輪車事業の売上高は6290億円と前年同期に比べて、382億円増加となっております。営業利益の方でございますが、インドあるいはインドネシアの設備投資負担の増加、あるいは現地通貨安の影響、それからここに来ましてタイが非常に四輪車大幅な販売減となっておりまして、営業利益全体で言いますとアジアで減少したしております。この分を日本欧州での増益によって補うことができまして473億円、前年同期に比べて25億円の増加となっております。特許等事業につきましては欧州での増益によりまして473億円、前年同期に比べて25億円増加いたしたところでございます。ちょっとここでトピックスになりますけども、特許等事業船外機の関係でございますが、なかなか触れる機会がないのでちょっとあえて触れさせていただきますと、この7月で1965年以来ですね、49年で300万台を達成することができました。この点だけご報告させていただきます。今船外機の方は、愛知にあります豊川工場で中央型機を船外機作っております。タイの方で小型と中型の船外機を生産しております。ここにもありますようにスズキの船外機はアメリカマリン工業会の技術革新賞をですね、過去7回受賞するということもありますね。それなりに革新をもたらしてきております。引きな例では今年の6月に、軽量低燃費を実現しました新型、4ストローク船外機の DF200A、ご写真載っておりますけれども、から 200AP これを発表しまして、引き続き魅力的な製品を開発投入していきたいと思っています。また戻りまして、今度は所在地別の業績に参りたいと思います。まず日本の方でございますが、これは日本輪車の販売増加などによりまして4252億円前年同期に比べて341億円増加しました。営業利益は売上増や為替影響などによりまして338億円と前年同期に比べて30億円増加いたしました。真ん中欧州の売上高でございますが、昨年の9月から発売しております C セグメントのクロスオーバー車の、SXO S クロス、これの販売増加などによりまして1138億円と前年同期に比べて429億円増加しました。営業利益につきましては、昨年までは新型車の投入がなかったものですから赤字となっておりましたけど、今申し上げました S クロスの投入などによりまして、5億円わずかでございますけども、なんとか黒字を計上することができました。アジアの売上高につきましては、インドあるいはパキスタンで4輪車の売上が増加いたしましたが、先ほど来から申し上げます通りインドネシアあるいはタイでの売上減によりまして、2940億円、ほぼ前期と同じと、 いうことのところでとどまっております。加えまして営業利益の方はインドネシア、タイでの減益が響きまして151億円ということで前年同期に比べて48億円比較的大きい減少は出てきております。特にインドネシアのスズキインドモビルモーター SIM の業績について補足いたしますと、ここは4輪と2輪両方やってるところでございますけど、売上高の方は4輪車の車種構成の変化ですとか、2輪がやっぱり販売減ってるということで、だいたい前年同期で比べて2割以上減少してますし、営業利益の方もルピア安による仕入れコストの増加、あるいは4輪車の競争激化などによりまして前年同期に比べて6割以上減少という大変、足元厳しい状況になっております。加えまして中長期視点からパワートレイン関係の内作化投資、もやっておりますので、この辺の負担も効いてきているというのが、ちょっと当分厳しい状態が続くと思います。それからタイ四輪の方、スズキモータータイランドの方でございますが、これは2012年の末に終わりました初回購入物品税還付策、これが終わって反動減が、これは我が社だけじゃなくて、全体に効いてるんですけども、加えまして正常不安ということで、対全体市場落ち込んでるわけなんですが、当社もですね、売上高の方が前年同期に比べて4割以上減少して大変厳しい状況になっております。立ち上げたばかりのタイでここに来てのちょっとこの現象は痛いところでございまして、今は正念場というところでございます。生産の方も前年同期の4分の1までちょっと落ち込んできておりますので、我々も非常に心配しておりますので、ここは営業利益今赤字となってしまっておりますけれども、これからセレリオ、タイ国内向けのやつを投入したのに加えまして、これからセレリオの欧州向け輸出のやつも秋から始めていきたいと思っておりまして、こちらのもちょっと正念場というところでございます。その他地域の方は、北米の4輪車販売撤退などによりまして、売上高は396億円と前年同期に比べて9億円減少しましたが、営業利益は前年同期の営業損失5億円から7億円の営業利益となっております。次、連結子会社数、持ち分法適用関連会社の数、従業員数、これはご覧の通りでございます。業績予想の方でございます。先ほど冒頭で、お話ししました通り、今まで申し上げた通り、当第一四半期の方は前年同期を終わりましたけども、国内の方は、バックオーダーのあれですね、受注算があったということで、ございますし、それから海外ではインドネシア、タイ、この辺の業績見通しがちょっと厳しくなってきたということでございます。従いまして、ちょっとこの46もさることながら、その飛築あたりのですね、状況をしっかり見ないと何ともいかんなということなどもございますし、それからこれから年末にかけまして、いろいろ自動車関係の税制の動き、これもこれからどうなるか分かりません。加えまして、来年に至りますと消費税、まだ決まっておりませんけども、消費税 10% がどうなるかといったところがあります。やや少し税制面からですね、混沌としてくる外的な要因も加わってきますので、ちょっとまだ今の段階でですね、見通しにくいところもございます。我々としてはちょっと厳しめに考えざるを得ないということで、前回予想は今回は据え置くということにさせていただいております。為替レートにつきましても同様に気象予想から変更はございません。次に生産販売台数について説明をさせていただきます。まず二輪車の生産台数でございますけども、 まあ、二輪も非常に苦戦しておりますが、アジア、まあ、アジア以外もそうなんですけども、大体減少傾向でございます。トータル46万7千台の生産台数ということで、前年同期比4万5千台の減少でございます。販売の方も同じような感じでございまして、47万1千台、前年同期比4万3千台の減少ということでございます。アジアの方の販売内訳でございますけども、 ASEAN がやはりインドネシアの方の落ち込みがございまして、前年同期に比べて3万5千台減少しております。次に四輪車の生産状況でございます。日本、欧州、アジアなどの増加によりまして、前年同期に比べて、生産の方は9万7千台増加の、75万9千台と、販売台数につきましても、日本とアジアでの増加によりまして、前年同期5万5千台増加、69万1千台ということになっております。日本で見ますと、先ほど申しましたように受注残の大半はハスラーでございまして、この受注残でなんとか、前年同期に比べて1万7000台増加の18万7000、4000台とすることができました。まあ、ハスラー以外でもここに、写真でも載せてますように、スペーシアのカスタムとかスイフトで特別使用車、特に2トンの投入も含めて商品力強化、拡販、尽力しておりますけども、まあ、たった今の足元ではですね、受注は前年割れということで、やはり消費税の増税の反動が、まあ、思ったよりもですね、長引いているというふうに認識しておりまして、大変厳しい状況にあるというふうに申し上げざるを得ないところでございます。海外の方でいきますと、インドでございますが、まあ、インドの方は政権交代、モディ首相になったということで、まあ、非常にムードがガラッと変わったということで、まあ、景気全体に明るい兆しが見えてきておりまして、まあ、消費者心理もそれにビビッドにですね、反応しているのかなという感じがいたしております。で、特に自動車関係で申し上げますと、前政権で6月、この6月末が期限だった、物品税減税、これの駆け込み需要というのはですね、まあ、あったかとは思いますけども、これが結果的に新政権になりまして、とりあえず年末12月まで延長するということは決まっておるところのようでございますので、まあ、この辺のちょっとまた税制の影響もこれからしっかり見ていかなきゃいかんと思っておりますが、まあ、結果としますと前年同期に比べて2万5000台増加の27万1000台ということになっております。インドでもやはり引き続き燃料価格が上昇傾向にはございまして、ディーゼル車の販売割合、まあ、これで見ても若干低下しておりますけども、まあ、今後のこれまた政策が、まあ、またどうなっていくかもわからないところもございます。まあ、ラインナップ的にはしっかり対応していきながら、販売体制の方も引き続き強化していかないといけないというふうに思っております。ASEAN の方でございますが、ここはちょっと苦戦でございまして、インドネシアではですね、ローコストグリーンカー制度で、この下にありますワゴン R、カリムワゴン R を投入して、上積みを図っておるところでございますが、たった今足元は販売価格非常にちょっとまだ厳しい、インドネシアでもですね、非常に競争が、このエコカーをめぐっても当然競争が厳しくなっておりますし、エコカー以外のところでも競争が厳しくなっておりますので、我々はこれをしっかり受け止めてですね、これから挽回を図らなきゃいかんと思っておりますし、それからタイではですね、ご覧の通り、先ほどから申しましたように生産が相当落ち込んで半減といった状況になっているわけでございます。これもこれから正念場ということでございます。 生産販売台数の通期予想でございますけど以上のような状況でございますので、業績予想と同様にこの台数予想の方も気象庁から今回は変更をしておらないところでございます。